こんばんは。
こんばんは。
そういうことで今日はあの心ホールで来ました。はい、心で来ましたじゃないですか。心ホールに来ました。ここね、あ、違うな。
はい、幻の漆喰のおかげでこの、今日はちょっと鍋をしてますけども、はい、鍋の、この空気が明日またリフレッシュされるということを期待しながら、はい、宴会をやっております。
はい、今日は記念すべき42回ということで。
42回。
ゲストはどなたですか。
42回は死にですね、やっぱり。
笑ったらいけない。
ピアニストの後藤美希さんです、はい、あ、
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
後藤美希さんってあの、はい、ブリックホールとかでこう弾かれてる後藤美希さんです。
ちょっ
と言い方、はい、
でも
やっぱりあのね、すごいあの美希ちゃんは本当にあの忙しくやってて、もういろんなシーンで必ず登場してるピアニストですよ。
あ、です、さっきも私ブリックホールにいたんですけど、うん、
ブリッコ
ブリコール、ブリコールって
私ブリッコじゃないです。
すいません、飲んでます。
で、いや、あのね、本当にあのミキちゃんは素敵なピアニストですからね。
わ、ありがとうございます。
世界の人たちにですね、おい、酒の席やっけ。まあね、ちょっと手出さんです。
あの後藤美希さんをちょっと自己紹介というか、
自己紹介、
はい、よろしくお願いします。もともと長崎の方、
はい、長崎出身です。
長崎のどちら。
僕は生まれ秋田でしたけどね。
それ本当です
。そうですね、どうぞ。あ、で長崎のね、
で長崎の、はい、
どこの
生まれ。長崎の、原爆病院で生まれました。
原爆病院の、
はい、
じゃあ、
はい、
じゃあ
昔の
あの、ね、
もちろん
新大
学にある原爆病院。
ああ、そうなん
ですか。今移ってきた
ね。はい、今再生会になって
ます。はい、で、お父さんお母さんも長崎の方ですか。
はい。
あ、本当ですか。
いくつからピアノは。
3歳7ヶ月から。
3歳7ヶ月。
はい、
何を真面目な顔して
る。覚えてます。だって弾いてる覚えてます。
へ
え。
そうですね。はい。
なんで3歳からな。そのお母さん
とですけど。そうですね。母が音楽好きだったので。
お母さんなんかピアノやってたとか。
うん、母も。はい、好きで弾いてました。
ずっと長崎小中高。
幼稚園から、
はい、
いいですか、幼稚園から神戸に。
幼稚園どこだった。
幼稚園は神戸の幼稚園だったの。
神戸幼稚園。
お嬢様、
は
い、
お嬢さん。
若葉幼稚園です。
若葉幼稚園。
はい。それで、
で神戸行かれて、そして、はい、
そして、帰ってきました。
はい、
父のあのお仕事の都合で行って帰ってきて、はい、8年間神戸にいたんですけど、その後帰ってきまして、
はい、
また長崎で。
8年間というか小学校。
幼稚園から小学校5年生まで。で
神戸行って。
はい。
で長崎だとずっと。
はい、その後は、まあ、あの高校まで長崎で、大学は東京に
行って
、でまた終わって帰ってきました。
え、それあのずっとピアノの学校じゃなくて、何ですか、音楽大学とか。音楽大学じゃないですかね。
音大です。
音大ですね、
はい、音楽大学ですでした。
もうずっと今ピアノをされてるんですか。
本当ですね。本当ずっとそうしてます。
いや、全然開かなかった。
もう全然開かなかった
です、ね、3歳から全然。
うん、本当に全然開かなかったです。
だからさ、お母さんがそうやって、その時ピアノあった。
え、ありましたよ。うん、
いいところ。お嬢さん、
いやいや、でもアップライトでしたけど。
でもね、それは大きいね、
うん、
その時にやっぱお母
さん、本当感謝してます。
ね、
あれですか、ちょっとすみません、話変わるんですけど、絶対音感ってありますよね。
はい、
あの後藤美希さんで絶対音感ってやっぱあるんでしょうね。
うん、程度はいろいろ人によってそれぞれですけど、うん、やっぱりちっちゃい頃からやってる人は大抵ありますよね。
絶対音感、
うん、絶対ありますね。
いや、おさむさんちょっとダメ。真面目な話してください。
そうさ、聞いてください
。絶対音感ってやっぱりドレミファソラシドっていうのがちゃんとこう、
今全然変わった。ドレミのドーレモン。
そういうのがちゃんとあるんですね。
はい、ありますね。
でそういう人たちがやっぱ音楽をやる、はい、その楽器はいじくるじゃないか、こうするっていう、
はい、
でそういう、絶対音感がない人はいじれないじゃなくて、
いや、
そんなことないですか。あ、そうなんですか。
あの絶対音感があって困ってる人もいるぐらいね、
うんうん、え、それなんですか。
こうじゃなきゃいけないというか、ね、ちょっとこうずれるともうそこからダメ、
気持ち悪いっていう風になって、
潔癖な、
例えば ラーって言うでしょ、うん、今音違いますけど、ラーって言ったら、あ、うん、あ違うわ、私何を言ってたんだ、あ要するにラが分かるってこと、え違う、
あーって言ったら何の音かって
言うの、あ、そのあの音が分かるって
、うん、あーって言ったら、
あ、でそこ今のあーは例えば分かるってこと
はい、そうですね、っていうこと、
じゃあちょっと言いますね、お
そういう本人は 何のつもりで言ったかの
ミードのミーです
か、ね、まあ、そういうのって絶対動かせる、
そんなかですけど、
うん、でそう山口治さんもあるんです
か、あると思います、だって山口治さんは天才ギタリスト、
今マイクがね、そう鍋の横にあるってブツブツ聞こえてるかもしれないね、音感として
ね、音感としてね、はい、
このブツブツが音程で分かる、うんうん、
そういうだから絶対音感も程度があってですね、ね、であんまりたくさんあるか、
軽度の絶対音感
ぐらいが一番いいと思う感じもします、
私、うん、今までこう知らなかったんですけど、それってこう誰があなた絶対音感があるよって言うんですか、
結構自分で分かる、
自分で、
うん、
私分かってないんですか、
分かって
ない、まあ、まあ、ある意味では訓練をしながら作っていくんですけど、能力を、うん、まあね、育てるっていうか、
例えばピアノをこうピンポンピンポンって、違うドレミファソラシドってするときに自分の感覚合ってるなと思うんですか、
うんうんうん、
合
う
のが当然、全く仕事の話で、
うん、いやでも合うのが当然ですよね、うんうんうん、で例えば今ピンポンピンってドレミとかされるとすごい違和感あります、うん、ドとレとミは並んでるのにドミソだと分かるんですけどドレミとか言われると
も う, そ う, そ う, そ う, もう行い自体が
もう行ない許せないってわけじゃそんなことないでしょないんですけど違和感が自分
のこ
と、いや違う違う、ごめんなさい、そういう意味じゃないんですけど、うん、
気持ち悪いな、
いやそんなこといやもうそんなことないんですけど、いやすいませんそういう、いや
そんなことないそんなことないですよね、はい、
だから大体こうそのなんか絶対音感ある人がやっぱ音楽になったりしてるんですかね、
いや、でもそうでもないと思います、
絶対音感ある人ってのはやっぱりその本当一部なんですよ、う
ん、でもですよ、うん、すいませんね今の素人の発言で、
その絶対素人してるのは偉いことです
絶対音感があなたあるよっていう、その絶対音感っていうのはこう決まってるわけですね、
今聞いとらんやった、
うん、ドレミファソラシドって、うん、音があるわけでしょ、うんうんうん、何かの機械とかですよ、例えば
例えば ラであれば440とか442とかね、
ヘルツ、ヘルツ、単位はヘルツ、
うん、あなるほど、うん、
で僕は多分自分でないと思ってずっと来てるわけね、うん、それはやっぱりギターとかチューニングやるわけです、はい、チューニングね、はい、そうやってるうちにチューニングがその要するに機械いらなくなるんだよね、
うん、おさむさんないですか、ね、あるないは演奏家 の,、うん、その優秀とか優秀じゃないをいう、うん、なんていうの、そういうのには関係ない、うん、ただ、ね、ことなんで、
僕はね、そう、あるとこに行くとギターの調弦でほら僕は頭の中できてるからね、
うん、
からちょっとやっぱり
だ、ね、
だから、うん、違うハーモニーになるとやっぱりついていけなかったりすることもあるね、
よくギター同士とかこうなんかこうお互いに目を見ながらこうしながら
混
ぜてますよね。
そう、目を見てるのはいろんな関係があって。
どういう、分かる分かる。もう分かります。
この前ピアノとギターをされた
んですけ
ど、あれもピアノの音とギターとこう合わせてる、う
ん、まあそれを結ぶのには一つの調律という世界があるんだけどもちろんね。だってピアノを途中でほらこう自分でこう調律変えるわけいかんからね、うん、もう決められたらそれで終わりだもんね、
ピアノに合わせてる、
いや大体一応決め事があって、はい、ラの音442でしましょうねって言って決めて調律さんが合わせてくださって、で僕はそこに行けばもう簡単に合うようになってるわけ、だから僕はどの子のっていうんじゃ世界じゃ なかったですね、まあ、そういう時もあるけどね、もちろんね、
うん、うん、面白いでしょ、うん、
い
ろ
い
ろ不思議なこといっぱい、
不思議、
うん、
高校の時に音楽の授業でテストやってましたよね、
うん、
知らない
音当てクイズみたいな、ね、うん、ドミソとかドファラとか、
う
ん、
そうそうそう、
いや丸米味噌とか
そこだもうちょっとまあね
カット、まあ、いい今のところ
丸米味噌ってめちゃくちゃ古いんで、うん、今もあるか、
あれ丸米味噌ってなんか音階だったっけ違いましたっけ、
米味噌ってなこれもう著作権
の方にじゃじゃじゃんカットしてください、ね、すいません今のチャチャちゃんって著作
権
そうよ、
ね、あ4小節までいいんだ、
あそう、うーん丸米味噌は2小節だよね、
うん、いいのよ
音楽ってなんか面白いですねやっぱね、
あミキちゃん面白いですよいやでもね彼女はねいろんな人たちとこう共演してきてるじゃないですか、ね、だから ね、 あのそうね僕らはさあんまあんなもう共演できる人って限られてるわけね、はい、その楽器も限られてるね、はい、でもミキちゃんの場合は歌の人がやるわさ、はい、楽器の人がやるからですね、はい、そういう意味ではもうコーラスもやってるでしょ、
はい、
もうすごいすごい人たちといっぱいこう接するチャンスが、
ね、そのピアノと例えば歌とかピアノとギターとか、
はい、
ピアノとなんとかとか合わせるわけ
ですね、
いつもこう抱きかかえるようにこうしてあげなきゃいけないわけです、伴奏者としてはね、でまだそれソロの世界でしょ、うん、それはそれをこの脱ぎ捨てて、まあ、自分というのを表出するから、うん、2つの顔を本当は3つの顔を持ってますね。
3つ目は何ですか？
のんべとは言わなくて、みんなと楽しく、ね、楽しく過ごせるというか協調性のもの。これアンサンブルですね。
アンサンブルですね。アンサンブル。
結構深いですね。
深いですよ。ここで私音楽性をもう勉強して、結構って言わない
いやでもね、やっぱり音楽をやっぱり人とこう一緒にこう関われるというのはやっぱり一番の喜びですね。その喜びをたくさんだからミキちゃんは知ってるんですよ。
いろいろ面白いです。
だってほら、もういろんな日本人だけじゃないからね。イタリアの人とかね、歌の世界
中国の人とかね。
そうなっちゃうね。
それ音楽でやっぱつながってくるんです。
はい。
もう言葉が分かんなくても。
もうドイツ人でも 音でっていうのはまあそれはもうお互いちゃんとしてればね、うん、絶対合うっていう自信は自信って言ったら変ですけど、
うん、じゃああれですね、やっぱりヨーロッパ系の人と合うっていうこと、
いやでも中国の方韓国の方もご一緒することあります。
いやもちろんすみません、
どうぞ。
インカニアンとよく合うんです。
インカニアン、
エピルのインカニアン、
そうあのね、まあだからギターの顔はあそうそうそう、ミキちゃんのピアノの世界というのはやっぱり、
はい、
全世界共通、全民族が割とこう共通だね、はい、だからギターっていうのは一つの楽器自体が民族性が強いから、
その
要するに、南米とかさ、
はい、
そうスペインとかさ、だからやっぱりこう固まってこうなんかこう偏ってきてるみた
い
な、まあ、だからこそ面白いとこもある、
面白い、今日
変なやつがいっぱいこう、
うん、マニアック
で
民族性が濃い感じがする、表現が、
うん、弦楽器がっていうこと、
ギター
が、ね、
ギターが、
ね、バイオリンはね、バイオリンはもうやっぱり
割と世界、
うん、そうそうそうそうなんです、もういろんな意味でもうこう、なんていうかいろんな形にバイオリンはねこう溶け込んでいけるけども、ギターっていうのはねなんかそれじゃ不吉祥なんて言いますかね、なんかこう個性があるからね、
へえ、
表現が深い。
楽器によって全然違う。
深いのは深いなんですね。
しょうもない。
まあでもね、ギター、例えばギターはほら、引っ掛ける楽器でしょ。弦を引っ掛けるね、削弦。で、ピアノは叩くでしょ。動作の違う楽器はね、割とよく合うんですよ。叩く楽器と引っ掛ける楽器ね。で、バイオリンはこう、
擦る
でしょ。擦る楽器と引っ掛ける楽器と。
じゃあチェロは引っ掛ける、
こするか、
まあこする
わけ、あチェロ
か、まあだからなんだっていう気はしますね、
今の発言ちょっとまとめてみたいな、服がじゃあ何でも合うじゃないですか、
あそうか、いやだから、いやほら叩く楽器と叩く楽器って言ったらさ、
あそっか、そうですね、そうね、
あんまり深くは考えない、
いえ、本当言えてます
。もう11月ももう後半ですからね。
あんまり考えない。僕は配置変わりますけど、はいはい、 このネットラジオをしようと思う。